鈴木智和のワンタイムトーク。
どうもー、鈴木智和でーす。今回も聞いていただいてありがとうございます。2月第3週目のワンタイムトークでございます。本日は2月15日の木曜日でございます。今回で140回目を迎えております。いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。今回初めて聞いてくださった方もありがとうございます。横浜から発信しているシンガーソングライター鈴木智和の、ちょっとした小話をしている番組でございます。一人ごとを話している番組となっておりまして、自分の活動の紹介だったりですね、自分の歌の紹介だったりですね、自分のですね、気持ちの紹介だったりですね自分のですね、行動パターンの紹介でしたりですねなんかこう常に巻き起こるね、出来事なんかをですね、つらつらと喋っている番組になっておりますので、お時間あったら聞いていただけたら大変嬉しいなと思っております。まあ、独り言ですからね、まあ、気楽に感じで聞いていただけたら、大変ありがたいなと思っているのですが、いや、もう140回目となっておりましてですね、もう150回目ももう見えてきたなというところでございますがですね、まあ、まだまだ、どんどん200回300回とね、続けていくように、頑張っていきたいなってこんな風に思ってるんですけど、まあ今日もですね、横浜ではですね、横浜ではというか関東で、春一番が吹いたということですね。いよいよこうもうすぐ春ですね。ねえといったところですが、もうめちゃくちゃ風強かったですよね。むちゃくちゃ強かったっていう、家の前にバスタオルが転がってたんですよ。2枚ぐらい。だどっかのお宅での洗濯物が多分吹き飛んでしまったんだと思われるんですけども、その姿はもうそれはもう一旦もめんのような懐かしい、鳥だ、飛行機だ、一旦もめんだですけど、もうひらひらーっとこう飛んでいってしまうぐらいな感じで、スマホなんかも、例えばこう歩きまあね、行儀悪いですけど、歩きスマホなんかやろうもんならスマホが飛んでっちゃうんじゃないかっていうぐらいのね、ですね、すごいビュービュー風が吹いていましたですけど、皆さん大丈夫でしたでしょうかね。ついこの間なんか、雪なんかね、雪降ってたぐらいな感じになるのに、そのなんかね、10日後、1週間、10日後ぐらいには、気温20度でもう春ですかなんて言ってるね、この時期独特の、気候っていうような感じでございますけどね。まあ忙しい。でもまたね、これ、すごい寒くなるんですよ、これ。これでいて。これでいてね、また冷えちゃったりするんで、まあ体調なんかもね、気をつけてね、いただければなと思うんですけど、身の回りの人でさ、最近なんか咳が出る風が流行ってる。そうなんですよ、どうやら。巷では。で、咳がすごい止まらないんで、なんて言ってて、そしてなんかこう、肺の方からヒューヒューっていう音が聞こえる、知り合いの人でいたんですけど、肺の方からヒューヒューって聞こえるなんて言うから、ちょっと病院に行ったら、喘息になっちゃった、そうなんですよ。で、僕、喘息って、生まれつきなるもん、なんか子供とかがなってるイメージ強くて、生まれつきなのかなと思ってたら、全然そんなことないみたいで、なんかこう、なんかの拍子に肺にウイルスが入っちゃったかなんかしたようで、肺炎ではないそうなんですけど、喘息になってしまったようで、で、大人になってからですよ、大人になってからも喘息なんてなるんだと思って、あ、怖いなと思って、気をつけなきゃなと思って、なんかまあ、身の回りで咳コンコンでする場合があると思うんですけど、なんかこれ師匠からちょっと聞いた話なんですけど、なんかもうアメリカの人は、前に師匠がちょっとアメリカにしばらく行った時があって、その時のアメリカの人に話を聞いたそうなんですけど、風邪を引き、日本だとね、風邪引いてる人がマスクするじゃないですか。人に移さないようにっていう概念っていうかあれで。で、ギョギョって、マスクしてる人を、あ、風邪、弾いてる人なのかなってこう目印になるんですけど、なんかそのアメリカの方は、まあ全員が、アメリカ人全員がそうじゃないとは思うんですけど、マスクはしないそうなんですよ。どうやら基本的には。で、風邪をうつりたくない人がマスクをするっていうことらしくて、そう、自己防衛っていうんですかね、風邪をうつりたくない人がマスクをするっていうことらしいんで、まあもうちょっとこう、なんでしょう、 日本ではねちょっとあんまそんなないかもしれないですけど、皆さんもちょっとそういう少しなんか自己防衛っていうかね、あの身の回りでコンコンってしてる人いたらね、ちょっと何かこう何防衛する何か策をね取るっていうのもねちょっと大事かもしれないんで、なるほどなっていうのちょっと思いましたけどね。あまあでもコロナもね、その5類になって普通に落ち着いたとはいえですね、まだいろんな脅威がね、身の回りにはたくさんのこう怖い脅威がいるんでね、まあ、気をつけないね。僕もこの間ね、喉をやってしまって声が出なくなってしまったっていうのがあったんですけど、まあまあ運よくですね、おかげさまでですね声の方が出るようになりましてですね、いやこうやって喋れるってありがたいななんて思いながらね、ちょっと今日も喋らせていただきますけどですね、この日ね、買い物をしてたら、すいません、ムロツヨシさんに似てませんか？とか、ね、唐突に言われて、レジの店員さんに。で、ちょっとわかんないです、言われたことないです、とかっていうふうに言ったんですけど、いや、なんか、ムロツヨシさんとちょっとこう似てるって言われたみたいなんで、ああ、なんか、そうなんだ、と。確かに、同じ系統なのかなっていう気はするんですけど、以前はね、石井和久投手にね、似てるってよく言われてたんですよ。石井選手に似てるって言われてて。で、今はですね、そう、ムロツヨシさんが1票入りましてですね、どうですか皆さん、ムロツヨシさんに、ちょっと似てますか僕。ね。なんかこういう、なんかちょっと嬉しいですけどね、なんかそういう、なんか似てる。以前はね、そう、桑田佳祐さんに似てるって言われたこともあったんですよね。いや、でもなんか見る人によってこう、なんかそ、なんか、ポイントがあるからね。あれなんですけど。なので、そのうちこう、ムロツヨシさんとなんかお会いできたら俺、嬉しいななんて、こんな風に思ってるんですけどね。そういえば、また先日ですね、僕、蛇年なんですよ。だから蛇年なんで、毎年、ちょっとこう、必ず1年に1回ぐらいこう行く神社があるんですよ。で、それをね、品川区の方にある蛇久保神社っていう神社がありまして、あれ品川区の方なのかな、なんか大井っていう、大井とかあっちの方ですよね。そう、あの方にあるんですけど、こう蛇をこう白蛇を祀っているっていう神社なんですけど、そこでちょっと今年も行くかっていうことでちょっと行ってまいりまして、そしたらもうすごいこうものすごい混んでるというか、すごい人がいたんですよ。そのでなんか最後尾はこちらみたいな感じになってて、もうその神社の境内に砂利があるとこも全部こう列になってて、これ何こんなにすごい人気というか、こんなすごいとこなんだって、おでも毎年そんなんじゃない気がするんだけどなと思いながら言って、でもその列の先が、お守りをね、買いたくて、そのお守りのその列の最後はこちらっていうところがあったんで、その、並んだんですけど、まあ、結果的にはね、2時間並んだんですよ。お守り1個かのに2時間並んじゃったんですけど、それで。で、その、お守りじゃなかったですよ。みんながその所望してたのは、欲しがったのは、御朱印っていうんですか、御朱印集めっていうかの人たちの行列だったみたいなんですけど、なんか分けてくれてよかったのになと思ったんですけど、そのお守り買うのも御朱印も全部一個の列になったみたいで、まあまあ仕方ないかと思って、でそこで並んできましてですね、御朱印ってなんか僕よく分かんなかったんですけど、その神社で出している来た証拠みたいなんで、サインっていうかね、そのすごい突筆のこうかっこいいサインの方をみんなご自前の手帳で、ね、そこでやるっていうことなんですけど、うん、なんかこうありがたいあれなんかなんでしょうねっていうことで、僕そこで初めて知ったんですけど、そういえば お守り買う時とか、ね、この年になってね初めて知ったっていうちょっと恥ずかしいこともね多々あるんですけど、僕はその包み隠さずちょっと言ってくんで、こんなこと知らなかったのっていうのは心の奥にとどめといていただきたいなっていうふうに思うんですけど、まあ、まあね知らないこともちょっとまあありますよね、それね。でそのお守りを買う時とかっていうのって、そのお金を払うっていう感覚よりは、その初穂料っていう感じです。そうなんです。初穂料って初めての稲穂の方に料って。で、それ以前は神様に納めるときに、その年に取れた、その初めて取れた 初物をこう備えていたんですね。で、まあ、稲も、もう日本は米文化なんで、稲もこう備えて、初めて取れた稲をこう備えて、お供えとして出してたっていう、それがこう、まあ、お金というものにこう移り変わっていて、で、それの初捕虜っていう、だから、お守り800円とか言ったら、その、まあ、800円っていうのは、その、初捕虜を800円っていうことになって、納めるっていう形になるそうです。できれば、なんかね、お釣りもあんまり、なんか、ない方が、よろしいっていうことのようで、それはなんかそのお釣りってその向こうに神社で扱ってるお釣りは お金はあの なんですかあの誰かのこう、ね、願いがなんか願いが込められてなんか良くなりますようにみたいな感じでこうお守り買う時も良くなりますようにみたいな願いが込められてるそのお金だったりするので、できればお釣り がなんかあまりない方が良いということのようだったのをちらっとそこでなんかそういうのを喋ってるおじさんがいたんですよ並んでる時にそういうの喋ってるおじさんがいたんで、パッと耳に入ってきて、へえそうなんだってちょっと勉強になったなと思ってやったんで、ちょっと共有しようかなと。もう皆さん、ね、知ってるよそんなことっていうかもしれないですけどね。まあまあ、まあそういうこともまあちょっとあって、であと、ね、その神社ね、その砂利のところで、その神社の中腹のこう砂利みたいなところで列だったんですけど、なんかなぜかあの大量の鳩がこうすごいその狙ってくるんですよ。そのなんかお構いなしに人並んでんのにお構いなしに大量の鳩がこうもうそれそのでその鳩がブワーって集団で飛んでくるたびにみんなキャーってこうなんか一瞬列がバラバラになって、またシュッと列戻るみたいなでまた鳩が飛んでったらまた鳩が襲い逆にガーって来て、また列がバーってチラッチまたシュッと、日本人ってあの真面目だからあのその前の人が誰だったかみんな覚えてるから一回散った後にシュシュッと戻っていくっていうのを繰り返してたんですけど、で最初その砂利の遠いところでなんか鳩がなんかもうヒッチコックみたいな、ヒッチコックの映画みたいな鳩に襲われてるみたいな、人が神社で鳩に襲われてるっていう状況になってて、で自分 のそのエリアにこうなんか後ろだったんで、後ろから前の方ですごくなってんなと思ってて、だんだん前の方に来た時にそう自分のその並んでる時も鳩がこうテイク飛行、ホバリングですよ。ホバリングでもう、このなんか頭の上ぐらいに、バサバサバサバって動きぐらい。で、その後、ジャーッと砂利に行って、で、その、なんだろうなと思って、パッて見たら、その、なんか、ちょっと前に、あの、神社、豆まきのイベント、豆まきイベントやつ、豆まきイベントやってた豆が大量に落ちてる、その豆を鳩がこう、餌って取りに来てた状態やって、だからその行列がね、あのこう恐怖の鳩の集団にがこう群れに襲いかかってくるっていうような状態でね、それでも皆さんね、御神の列はね最後までこう、ね、並びきって私もですね、お守りを買うための列を並びきって最後までこう買い切れたっていうのがあるんで、あなんてこう価値のあるお守り買えたなっていうねそんなことがちょっと最近ありましてですね、まあまあそんなんでね、あの、いい曲書けますようにっていうことでね、あの、今年も頑張りますっていうようなね、なんかそういう、ちょっと、蛇のね、神様で今日、ちょっと俺も今年頑張りますみたいな感じですね。ちょっとそういう、あのなんかそういう感じしてきました。なのですね、今年はなんかいい曲書けそうな気がしますんでですね、ぜひその、できた曲をですね、皆さんにお届けできるようにね、あの頑張っていきたいなと思いますので、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。あのそう嬉しいのことにですね、ご連絡をいただくメール、月もワンタイム楽しみにしてますって言ってくださる方もいらっしゃって、本当ありがたいなと思って、本当嬉しいなと思って、あの昔からね応援してくださる方もなんか最近あの知りまして、あのなんかだらっとした感じの喋りがいい、なんかいいですね。だらっとした感じの喋りなんですね。ありがとうございます。で、あの、陰ながら応援してます。ありがたいです。陰ながら応援してくださるのは大変ありがたいです。 いいんですよ。表で出てきてくださって全然いいんですけど。っていうのなんですけど、ありがとうございます。これからも頑張りますので、ぜひ、ね、応援の方よろしくお願いいたします。まあまあ、それでね、今日の話なんですけど、まあその応援、よろしくお願いしますっていう限りはですね、こっちの方もですね、応援やっぱしたくなるようなですね、動きもやっていかなきゃいけないなって思ってまして、まあ師匠ともね、ちょっとお話してるんですけど、まあ、人はね、こう、成長していかなきゃいけないと。やっぱりね、成長して、こう、行く必要があるんだなと思っておりまして、まあ、前向きな活動していて、その、停滞じゃないですけど、勝手してるっていう時も、実は成長へのね、水泳の時もあったんですけど、練習毎日やってて、なんかその、ダイエットとかでもこう、あるじゃないですか。こう、ぐわーっと体重下がってて、ある時、一気に体重が全然変わらないとかさ、なんか全然変わらない、時が。で、その水泳とかもやってて、ぐわーって練習して伸びていく時があるんですけど、ある時、伸びがピーって止まっちゃうみたいな時があるんですけど、なんかそういう時の過ごし方っていうか大事っていうか、それもずっと成長してる次のジャンプへのこう助走だったりとかするので、何かこう、成果が一気に見えにくい時とかでも、やっぱりこう、諦めずに、日々できることっていうのをね、こう、工夫しながら、アイデアを出しながら、ひたむきにね、やっていくっていうのが大事だなと思っておりまして、まあ、その音楽とかもね、同じだと、思っておりまして、僕自身もですね、楽曲だったり、まあ、歌声だったりですね、あとは活動の、こう、方向というか方針だったり、まあ、パフォーマンスだったり、歌詞とかね、すべて含めて、やはりですね、成長していく必要もあるし、皆さんの心に、こう、何かこう、励みになるようなものである、あってほしいな、というふうにも思いますので、まあ、そういうふうにしてね、成長を繰り返しながらですね、活動もしていこうと思っておりますので、ぜひ、お楽しみにしていただけたら、嬉しいなと。まあ、まだね、なんか、それは、そんなのもう、なんか、曲聴いてもらって、結果とか、あれとかしかないんですけど、まあ、ワンタイムトークって、どっちかっていうと、こう、なんかこう、なんでしょうね。そのプロセスっていうか、その過程みたいなところも、ちょっとこう、なんか、同じ目線でね、話していけたらいいな、なんて思いながら、ちょっとやらせてもらってるところはあるんで、まあ、今度こういうのが、やりますとか、こういうのが決まりましたとか、なんかそういうのとかでもね、一緒に今日、共感しながら喋っていけたらなと思ってますので、ぜひお楽しみにしていただけたら嬉しいなと、こんな風に思っております。では、さて、告知でございますが、3月10日の日曜日ですね、戸塚ロープで弾き語りライブを、行います。オープンが12時30分、スタートが13時00分で、3組中2番目に登場で13時40分から登場いたしますので、ぜひお時間が合うという方はですね、遊びに来ていただけたら嬉しいなと、このように思っておりますので、よろしくお願いいたします。さて、今日はですね、また日は昇るという曲を聴いてお別れしたいと思います。ね、春一番も吹いてですね、いよいよこう春も近づいてきた、今日この頃でございますがね、風もまだコンコンってしてる人もいて、風も流行っておりますので、体にはくれぐれも気をつけていただいてですね、気温の変化もたくさんありますので、ね、元気な春を、迎えていきましょうということで、素敵な日々をお過ごしくださいませ。どうもありがとうございました。鈴木智和でした。僕もまた